常に点在する幸せに気づく30の視点。その1。一日が始まるのは朝起きてからではない。誰かにおはようと言ってから。一日が始まるのはいつでしょうか。午前0時になれば新しい一日が始まる考えは時間で考えた一日です。時間としての一日ではなく人としての一日です。朝起きた時から一日が始まるのではありません。人としての一日は誰かにおはようと言ってから始まります。おはようという挨拶はこれから新しい一日を始めますという宣言です。誰かに挨拶をしたおはようという声を自分が聞いてよし、一日が始まった。今日も頑張ろうと自覚できます。おはようの挨拶がないと一日は始まっているようでまだ始まっていません。だらだらした時間ばかりが過ぎてしまいます。朝の挨拶は誰かのために言うのではなく自分のために言います。気持ちのいい挨拶をするから気持ちよく一日がスタートできるようになるのです。誰かにおはようと挨拶をして人として気持ちのいい一日を始める。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その2。挨拶をすると相手だけでなく自分も気分が良くなる。挨拶は人と人とが出会ったり別れたりするときに交わす儀礼的な動作や言葉です。挨拶に堅苦しさを感じることはありませんか？もし堅苦しく感じているならおそらく挨拶を義務として考えているからでしょう。義務として考えると急に窮屈な感じがします。言わなければならないと思うから顔がこわばったり引きつったりします。確かに挨拶は儀礼的ですが、あえてそのことを忘れてしまうのがコツです。ではどう考えるのかというと、自分のためにと思うのです。挨拶は自分が元気になるためにするものだと考えてみましょう。誰かに挨拶をすると相手も返事をしてくれます。その時自分が嬉しいのです。自分が気持ちいいです。元気が出てきます。挨拶はすればするほど自分のテンションが上がります。もちろん挨拶によって相手ともっと仲良くなれますし、会話の機会も生まれます。堅苦しいことを考えず自分のために挨拶していきましょう。挨拶の義務感が消えます。自分から挨拶をしたくなるのです。挨拶は自分のためにするものだと考える。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その3。新メニューを楽しむことも変化の伴う立派な挑戦。心の若々しさを保つためには挑戦を続ける習慣が大切です。同じ行動パターンの繰り返しでは慣れているかもしれませんが刺激が乏しくなります。若い時はもちろん年齢を重ねても挑戦を続けたい。挑戦を続けていれば変化と刺激が大なり小なり得られるので心の老化を防止できます。ところが挑戦は勇気や覚悟が必要で苦労やストレスを伴うものが多い。挑戦したくても難しかったり取り組みにくかったりするものは厳しいものがあります。挑戦というだけあって抵抗を感じることが多くなります。しかし挑戦の中でも誰でもできる方法があります。しかも美味しい味わいを楽しめる方法です。それは新メニューを楽しむことです。カフェやレストラン、パン屋さん、お菓子屋さんでは季節の折に新メニューが登場します。その新メニューをぜひ注文してみましょう。たっぷり美味しさを味わうだけでいいのです。たったこれだけのことですが変化が伴う立派な挑戦です。新しいことに挑戦しました。新鮮な刺激を楽しめました。いつもとは違った行動パターンによって変化を受け入れることができました。これを挑戦と言わずして何というのでしょう。スケールは小さいかもしれませんが挑戦になっているのは事実です。新しい挑戦ができて心も若返って、しかも美味しい味まで楽しめる。これ以上簡単で取り組みやすい挑戦はありません。挑戦を一つ達成できれば勢いがついて二つ目、三つ目の挑戦もしなくなるでしょう。パワーと勢いが出てきたところで難しい挑戦をすればきっとうまくいきます。新メニューは少し割高かもしれませんが刺激と変化を得るための費用と考えてください。少し割高なだけで刺激と変化を得られるのなら安いとも言えます。この方法は病みつきになりやすいため食べ過ぎには注意しましょう。さあ新しい季節が始まりました。新メニューを見つけたら早速注文してみましょう。新メニューを楽しむことも変化の伴う立派な挑戦なのです。新メニューを楽しんでみる。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その4。間違えた注文はいつもと違う食事を食べるいい機会。時々レストランで注文したものとは違う料理が出てくることがあります。伝統を見てみるとどうやら注文の時給仕が勘違いや聞き間違いをしていたようです。もしかしたら自分の注文の言い方が悪かったのかもしれません。人間ですから間違いはあって当然です。注文が違う、しっかりしてほしい、また待たされるとイライラするのではありません。ちょっとしたトラブルですが発想を変えてみませんか。トラブルを楽しんでみようと考えるのです。差し支えなければそのまま食べてみましょう。間違えた注文はいつもと違う食事を食べるいい機会です。その結果いつもとは違った気分になったり発見があったりするかもしれません。食べてみると意外に美味しいことに気づき味覚の幅も広がるかもしれませんね。トラブルは生活に変化を作るいい機会です。トラブルは楽しみに変えましょう。イライラが飛んで幸せな気分に浸れます。レストランで注文したものと違う料理が出てくれば神様からの推薦だと考える。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その後、何事においても楽しもうと思えば楽しめてくる。人生はつまらないという人がいます。お金がなかったり育ちの環境が悪かったりすると自然とそう思えてきます。生きる希望がない、生きている意味がない、死んだ方がマシだと嘆き考え方がネガティブになります。しかしいけないのは人生ではありません。人生は悪くありません。悪いのは本人の考え方です。人生を楽しんでいるかどうかは気持ちの問題です。つまらないと思えば本当に人生がつまらなくなります。つまらないと思うから短所やデメリットばかりに目が向けられます。何事においても悪い点だけ見ようとするため本当につまらなくなってしまうのです。しかし楽しいと思えば楽しいと思えてきます。楽しいと思うと物事の長所やメリットに目を向けるようになり本当に楽しめるようになります。どんなことにも楽しめる点はあります。例えばお金がない状態でも楽しもうと思ってみましょう。金銭感覚が身につくなら今がどん底ならこれから上がる一方だと思えてきます。ジグソーパズルに興味がなくても楽しもうと思ってみましょう。指の体操になるなら頭の運動になるならワクワクする時間が過ごせるなと思えてきます。見方が変わることで長所やメリットが見えてきますね。楽しもうと思うことで楽しみを見出すセンサーが敏感になります。何事においても楽しもうと思えば楽しめてきます。 人生はつまらないと思うと本当に人生がつまらなくなります。人生を楽しもうと思うと本当に人生が楽しくなります。それだけのことです。人生は悪くありません。自分がどう思うかなのです。人生を楽しもうと考えて人生をバラ色に変える。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その6。窓が存在する本当の意味。最後に窓を開けたのはいつですか？部屋の窓を閉め切ったままにしていませんか？窓を閉め切ったままにしているのでは壁と変わりありません。窓から開けてほしいという声が聞こえてきます。なぜ部屋に窓が存在するのでしょうか？空気を入れ替えるためであったり、日差しを取り入れるためであったりします。実は窓が存在する本当の意味は住んでいる人の心を元気にさせるためです。さあ窓を開けてみましょう。部屋の中に新鮮な空気や明るい光が入ってくると心もパッと明るくなります。たちまち元気になります。よし、今日も頑張るぞという気力が湧いてきます。これが窓を開ける本当の意味です。人が元気を出すのは簡単です。朝起きて窓を開けるだけでいいのです。積極的に窓を開けようとすると心の窓も開いてきます。元気にあふれた気持ちのいい一日が始まるのです。朝起きて窓を開ける。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その7。携帯電話のアドレス帳から消せない人がいるのは心の本音が反映された結果。携帯電話にはアドレス帳の機能があります。アドレス帳にはよく連絡し合う人の連絡先を登録します。職場やアルバイト先などが変わると同時に接点がなくなる人がいます。接点がないだけあり、もう1年以上も連絡を取っていません。普通に考えて接点がなくなり、今後も連絡を取る予定もなければアドレス帳から消してもいいでしょう。しかし、なぜかいつまでも消せない人がいるのです。消そうとする指が拒否します。それは心の奥にある本音が反映された結果です。なぜアドレス帳から消せないのでしょうか。万が一に備えてではありません。本当は心のどこかでいつか連絡したい、連絡が来てほしいという思いがあるからです。相手とのつながりを持ち続けたい思いがあります。その人のことを大切に思っているのです。なかなか消せない状況に隠れた本当の自分の本音に気づきましょう。それだけ大切に思う気持ちがあるなら今すぐ連絡を取ってみましょう。いつか連絡を取りたいと思っているままではいつまで経っても連絡しないものです。突然の連絡に相手は驚きながらも久しぶりの会話に話が弾むことでしょう。なぜかアドレス帳から消せない人に連絡を取ってみる。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その8。たまにはティッシュ配りのティッシュを受け取ってみませんか。街を歩いているとティッシュ配りの人からティッシュを差し出されることがあります。ティッシュを差し出されたときどうしますか。多くの場合無視するのではないでしょうか。大抵はそうです。ティッシュ配りの経験があればわかると思いますが、実際ほとんどの人が受け取ってくれません。ほとんどの人が無視です。受け取ってくれないだけならまだいいのです。ティッシュを差し出すと嫌な顔をされたり、顔をそらされたりします。稀に叱られたり、睨まれたりすることもあります。自分が嫌われているような気持ちになりますね。人間性を否定されたような気分になり落ち込むのです。ティッシュ配りとはいえなかなか大変です。差し支えなければたまにはティッシュを受け取ってあげましょう。笑顔でありがとうございますと感謝されることでしょう。大げさに喜んでくれるはずです。めったに受け取ってくれないから受け取ってくれるだけで喜ばれます。相手を喜ばせるのは与えた時ではありません。受け取るだけでも相手を喜ばせることもできます。ティッシュまでもらえ相手を喜ばせることができるのです。たまにはティッシュ配りのティッシュを受け取ってあげる。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その9。頭に残らなかった本は自分にとって重要な情報が含まれなかった証拠。本を読んでも内容が頭に残らない本があります。読み終わった後内容がはっきり思い出せないのです。自分の読解力や記憶力が悪いのかと不安になるでしょう。もちろん文章そのものが分かりにくかったり読みにくかったりする原因も考えられます。しかし頭に残らないのはもっと別の理由です。自分にとって重要な情報がなかったからです。重要でないから興味がそそられず頭に残らなかっただけです。脳は優秀なフィルターです。必要なものだけ引っかかり、不要なものは素通りするようになっています。もし記憶に残っているなら自分にとって重要だと感じた証拠です。自分が重要だと感じたならきちんと頭に残ります。覚えようとしなくても覚えられます。文章が多少分かりにくかったり読みにくかったりしても重要な情報はきちんと読み取ろうとする姿勢になるからです。頭に残らなくても誰も悪くありません。本が悪いわけでもありません。たまたま今の自分にとって重要な情報が含まれなかっただけです。もしかしたら他の人には重要だと思う情報かもしれません。内容が頭に残らなくても深く気にすることはないのです。頭に入らなかった本は自分にとって重要な情報がなかっただけだと気づく。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その10。明るい話題はないかなと思いながらニュースを見ると元気が出てくる。ニュースでは天気、経済、芸能など様々な情報が流れます。様々な情報をぼーっと眺めていることが多いのではないでしょうか。しかし、ぼーっと眺めているだけでは気分は不安定になりがちです。ニュースには明るい話題と暗い話題が混在しています。どういうニュースが流れるかは日によってまちまちです。明るい話題の時は元気が出ますが、暗い話題の時は元気がなくなります。朝から不景気、火事、人殺し、不祥事などのニュースを聞くと気分が悪くなります。学校や会社に行く足取りが重くなります。暗い社会に向けて歩んでいるような気持ちになるのです。ニュースを見る時は目的意識が大切です。明るい話題はないかなと思いながらニュースを見てみましょう。今までと違った様子に変わります。明るい話題のニュースだけ注意が向き、暗い話題は避けられるようになります。人が結婚したというニュース、経済が上向きになりつつあるニュース、ある企業が新商品や新技術を開発したニュースです。素晴らしいな。世の中は向上しているな。自分も頑張るぞと思え、一日の元気が出てくるのです。明るい話題はないかなと思いながらニュースを見る。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その11。人から道を聞かれたとき、実は褒められている。街を歩いていると突然見知らぬ人から話しかけられることがあります。すみません。道をお尋ねしたいのですが。どうやら道に迷っていて生き方を知りたいようです。 急いでいる時に話しかけられると少し面倒だなと思うこともあるでしょう。よりによってなぜ自分なんだと思います。イライラしそうになりますが、実は喜ばしいことです。逆の立場になって考えてみましょう。道を尋ねようとするとき、どんな人を探すでしょうか。親切丁寧に受け答えしてくれそうな人相がいい人を探すのではないでしょうか。自分が道を聞かれたということは、相手から見て人相がいいと認められている状態です。つまり、人から道を尋ねられたとき、人相がいいですねと褒められているのです。口には出して言われませんが、道を聞かれる事実が証明しています。よく道を聞かれる人ほど人相がいいものです。それに気づけば、人から道を尋ねられることが嬉しくなります。忙しいときに聞かれても、笑顔で協力してあげようと思えるようになるのです。よく道を聞かれる人になる。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その12、横断歩道での待ち時間は身だしなみを整える時間だと考える。横断歩道で信号待ちをすることがあります。待ち時間はあまり嬉しいことではありませんね。急ぎの用事があるときほど早く渡りたいなと思いイライラするでしょう。イライラしても信号が早く変わるわけではありません。待ち時間とはいえ、今か今かと信号機とにらめっこでは余計に疲れるばかりです。別の見方があります。横断歩道での待ち時間は身だしなみを整える時間として活用すればいいのです。額の汗を拭いたり、ネクタイの状態を整え直したりなどです。財布や携帯電話など忘れ物がないか確かめる時間にも使えます。短い時間ではありますが、メールのチェックくらいはできることでしょう。早く気づくことができれば、早く返信もしやすくなります。横断歩道での待ち時間を有効活用するのです。横断歩道で赤になっても、ちょうどいいタイミングだと思えるようになります。イライラするどころか、少し得をした気分にもなるのです。横断歩道での待ち時間は、身だしなみを確認する。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その13、無限に広がる空には、想像力を無限に働かせる力がある。空を見上げてみましょう。青い空に浮かんでいる雲を見たとき、どう思いますか？綺麗な空だな、と思いますが、それで終わりにしていませんか？もちろんそれでもいいのですが、大切な動心を忘れています。雲を見て何かの形に似ていないかと考えるのです。美しいと感動したついでに連想ゲームを始めましょう。何かの形に似ていないかと思いながら雲を見つめていると、本当に何かの形に見えてきます。もやもやした曖昧な形をした雲ほど想像力を膨らませる素材はありません。車の形であったり、人の顔に見えたり、動物に見えたりします。お金もかかりません。準備も後片付けも必要ない便利なおもちゃです。空を見るたびに連想ゲームです。脳が活性化されます。そうした動心を忘れない人はいつまでもボケません。無限に広がる空には想像力を無限に働かせる力があるのです。空に浮かぶ雲を見るたびに何かに似ていないか考えてみる。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その14、水は名前を変えるだけでもっと美味しくなる。人の体のおよそ 60% は水でできています。水は人にとって欠かせません。水分ではなく水を飲むことが大切です。ソフトドリンクでは砂糖や着色料などの余分な成分が含まれているため、水分補給としてはふさわしくありません。ソフトドリンクばかり飲みすぎると健康に悪影響を及ぼすこともあります。水分補給でベストな方法はやはり水を飲むことです。何も混ざっていない水は最もシンプルですが、だからこそ水分補給として最適なのです。しかし、水を飲まない人がいます。理由を聞くと、味がない。美味しくないから、と言います。確かに水は味が全くありません。その悩みも少し工夫するだけで解決です。呼び方を水ではなく美味しい水へと変えてみましょう。美味しい水という呼び方で飲んでみると、味がないはずの水が美味しく感じられるようになります。思いが脳の中で美味しさに変換され、水に味わいを加えるのです。これが水を美味しく飲む方法です。健康な人は美味しい水と思いながら飲む習慣があります。美味しいと思うから積極的に飲むことができ、健康維持につながるのです。水を美味しい水に言い換えて飲んでみる。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その15、便器解消のポイントはトイレ掃除にある。便器に悩む人によく見られる傾向があります。トイレが汚い傾向です。なぜトイレが汚いのかというと、トイレ掃除に力が入っていないからです。トイレ掃除をしないと便器になりやすくなります。トイレといえば一般的に暗くて臭くて汚い印象があります。トイレに対するネガティブな気持ちがあると、トイレに行く機会を減らすよう脳が腸の動きを鈍くさせる指令を出します。その結果、便器がちになるのです。トイレを嫌がると、トイレに行く回数が少ない体質になります。便器解消には、まずトイレ掃除です。トイレ掃除を良くすると、便器が解消しやすくなります。暗くて臭くて汚いトイレを明るく清潔で美しいトイレにします。トイレに行くのが楽しくなればなるほど、綺麗にできれば完璧です。トイレがピカピカになると、トイレに対してポジティブな印象になります。トイレに対してポジティブな気持ちがあると、トイレに行く回数を増やそうと、脳が腸の動きを活発にさせる指令を出します。また、それだけ念入りにトイレ掃除をすれば、かなりいい運動になります。お腹を刺激して、腸の活動を活発にさせます。その結果、お通じが良くなるのです。便器解消の第一歩として、徹底的にトイレ掃除をする。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その16、乗り物の背もたれはちびちび倒す方が余計に気を使う。バスや飛行機などの乗り物では背もたれがあります。疲れて横になりたいとき背もたれを倒します。このとき背もたれをちびちびと倒していませんか？背もたれをちびちびと倒せば、後ろの人に気づかれずに倒せるだろうと思います。しかし、ちびちびと倒しても気づかれるものです。目の前にある背もたれは少し傾くだけでよくわかるものです。地味に倒れてきた様子から、気づかれないようにこっそりやろうとしているのだなと思います。こっそりやるからかえって目立ちます。なんだか少し嫌な感じもするのです。ちびちび倒すと余計に気を使いますし、後ろの人にとっても不快になります。ちびちび倒してもいいことはありません。背もたれを倒すとき、一度後ろの人にきちんと話しかけるのが一番楽です。後ろの人に背もたれを少し倒しますと話しかけて許可をもらえば、気遣いも一回で済みます。すぐ倒せます。人間関係ではコミュニケーションが大切なのです。背もたれはちびちびと倒さず、話しかけて一気に倒す。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その17、自分の名前の由来を知ると、親からの愛情に気づける。 私は親になぜ、高広という名前をつけたの、と尋ねたことがあります。高広の高氏は貴族が由来だそうです。貴族のように作法や礼儀を重んじてほしい意味を込めていると聞きました。高広の広氏は博識が由来だそうです。様々なことに興味を持ち、博識になってほしいという願いを込めていると聞きました。自分の名前に深い意味が込められていると知ったとき、親から大切に思われていると感じたものです。私が生まれてすぐ家族会議が開かれ、相当悩んで名付けたそうです。それを知って嬉しくなりました。自分の大切な我が子の名前を適当につける親はいません。子供が生まれてまず一番に悩まされる仕事です。名前は人生で目にする最も大切なキーワードです。一生涯変わることもありません。親は子に名前をつけるとき強い思いを込めて名付けます。平凡な名前でも深い意味が込められているものです。生まれたときから当たり前のようにある名前です。今一度自分の名前の由来を親に尋ねてみましょう。由来に気づくと親からの愛情にも気づけます。シンプルな名前でも深い意味が込められているはずです。名前をもっと大事にしようという気持ちになれるのです。名前を見直して親からの愛情に気づく。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その18。自分の字だけは達筆で書ける方が得をする。今の時代、字が書けなくてもあまり苦労しません。今はパソコンの時代です。手で書く機会が少なくなる一方、パソコンによるタイピングで文字を打つ機会が増えています。もちろん字がきれいに書ければ理想的です。礼儀が正しく、きちんとした人である印象を与えられます。しかし、字がきれいに書けるとはいえ、現代社会ではそもそも手で字を書く機会が減っています。一昔前は字をきれいに書ける技能が求められましたが、今は素早くタイピングできる技能の方が求められています。スピードだけで言えば、手で書くよりタイピングの方が効率的です。仕事全体のスピードも速くなるでしょう。しかし、どんなにパソコンによるタイピングが進んでも、必ず手できれいに書けるようにしておきたい字があります。自分の名前です。自分の名前は人生で最もよく書く字です。例えば、クレジットカードのサインは名前だけは手が書く必要があります。字をきれいに書く必要はなくても、自分の名前だけはきれいに書ける方が得です。たった一行の字から人間性を見られることもあります。自分の名前が達筆なら相手にも良い印象が伝わります。それぞれの字をきれいに書く練習は大変ですが、自分の名前だけなら難しくはありませんね。わずかな労力で人生では得をするのです。自分の名前だけはきれいな字で書けるようにしておく。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その19。ファストフード店で待たされるのは実は喜ばしいこと。ファストフード店でオーダーするときのことです。今お作りしていますので5分ほどお時間がかかりますと言われることがあります。ファストフードのはずなのに全然ファストになっていないじゃないか。待たされないように手際よくやってほしい。不満を抱いて愚痴をこぼしそうになります。店員も悪気があるわけではありません。ムッとしそうになりますが待ってください。ムッとするところではなく本当は嬉しいことです。出来たてが食べられるからです。同じ料金にもかかわらずいつもより美味しいファストフードがいただけるのです。ラッキーではありませんか。ベストタイミングです。イライラするところではなく喜ぶところです。神様からのプレゼントなのです。ファストフード店で待たされるときは出来たてが食べられるのだと喜ぶ。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その20。字が汚いのではない、心がこもっているのだ。手紙の中には手書きで書かれたものがあります。手書きは嬉しいです。しかし手書きとはいえ読みにくい字で書かれていることがあります。ミミズのような字です。なんと書いているのか識別するのに時間がかかります。汚い字だなと思うのではありません。綺麗な字も嬉しいですが、汚い字も喜びましょう。気持ちが勢いよく込めていて書いたから、汚い字になっているのです。きっと相手は熱い気持ちが冷めないうちに書いたのでしょう。少しでも今の気持ちを伝えたいという思いを抱きながら書いている様子が浮かんできます。読めないくらい汚い字で書かれているなら、かなり気持ちが込められている証拠です。綺麗な字は気持ちを込めて丁寧に書いた字です。汚い字は気持ちが冷めないうちに勢いよく書いた字です。いずれも気持ちが込められていることに変わりはありません。手書きの字はすべて心がこもっているのです。汚い字で書かれた手紙を喜ぶ。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その21。手頃な値段の店だからこそマナーを重視するとひときわかっこよく見える。手頃な値段の店では自然とマナーも緩みやすい傾向があります。例えばファストフード店です。ファストフード店で急に態度が悪くなる人がいます。店員に対して偉そうな態度で注文します。支払う時の態度もお金を投げやりに扱う様子です。紙ナプキンを必要以上に取ったり、テーブルの上を食べ散らかしたりします。食事中の姿勢が悪かったり、大声で騒いだりなどです。セルフサービスにもかかわらず後片付けをしない人もいます。手頃な値段の食事をしているからマナーも緩めていいだろうと思っているのです。それは誤解です。確かに手頃な値段の場合は緊張感が緩みがちです。だからとはいえマナーを軽く考えていいわけではありません。マナーはすべての場所に必要です。大勢の人がいる場所ほど一人一人のマナーが大切です。特にファストフード店は気持ちが緩みやすいので要注意です。多くの人がいるからこそマナーを重視するとかっこよくなります。ファストフード店でもきちんとしている人は信用されるのです。気持ちが緩みがちなファストフード店だからこそマナーを意識する。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その22。今のあなたは可能性の塊。不可能に思えても本気になれば大半は実現できる。今のあなたは可能性の塊です。自分に可能性があるなんてとんでもない。可能性があるどころかなくなっている。いいえ、それは誤解です。可能性がないどころかたくさんあります。可能性の塊と言っても過言ではありません。お金がないからできないよね。時間がないから無理だよね。もう若くないから今更遅いよね。できない口実を作ることで勝手に無理不可能と思い込んでいるだけです。諦めていることがあるなら改めて考えてみてください。本当に実現が不可能なのかと。もちろんいくら本気とはいえ完全に実現不可能なこともあるでしょう。年齢制限を超えていたり、すでに就業していたりすることはどうしようもありません。過去に戻ることも、死んだ人を生き返らせることも不可能です。どんなに体を鍛えて筋肉をつけても100トンを持ち上げることは肉体の限界を超えているため不可能です。 しかし、それはごく一部であり、例外中の例外です。心の底から本気になってください。本気になれば、時間、お金、年齢はほとんど関係なくなります。本気になったところで全てのことが実現できるわけではありませんが、大半のことは実現できるはずです。習い事を始めたいなら本気になれば始められます。海外旅行に行きたいなら本気になれば行けるはずです。恋愛をしたいなら本気になればできるはずです。一人暮らしを始めたいなら本気になれば始められるはずです。通いたい大学があるなら社会人になってからでも通えます。高校を卒業したタイミングを逃しても社会人になってから通えばいいことです。高校を卒業していなければ大学入学資格検定に合格すればいいことです。もちろんバンジージャンプもスキューバダイビングもスカイダイビングも本気になればできます。フルマラソンの完走もきちんとトレーニングができていれば達成できるでしょう。走るのが遅かったり走れない事情があったりするなら時間制限のないフルマラソンに出場すれば実現率が高まるはずです。お金がかかるなら計画的にお金を貯めればいいことです。時間がかかるとしても永遠に時間がかかるわけではないでしょう。視点や発想を変えてみると希望と可能性の光が見えてくるでしょう。不可能に思えても本気になれば大半のことができるという現実に気づいてください。無理なのではありません。本気になっていないのです。いつの間にか勝手な思い込みで諦めている自分に気づいてください。自分にはできない、今更遅いという心の声を振り払いましょう。あなたが不可能と思っていることの大半は本気になって行動すれば実現できることばかりのはずです。この現実に気づき、まだまだ自分の中に存在している可能性に気づいてください。少ないどころかたくさんあることに気づくはずです。だから今のあなたは可能性の塊です。今からでも遅くはありません。本気で叶えたいことがあるなら余計な先送りはせず、今すぐアクションを起こしましょう。諦めろ、くだらない、意味がないよ、といった批判の声が聞こえてきても無視することです。自分の人生なのですから、人が決めることではなく自分が決めることです。一度しかない人生なのですから、悔いのない生き方をすることが大切です。自分が納得した選択は全て正解です。不可能に思えても本気になれば大半は実現できます。今の自分は可能性の塊であることに気づき、本気になって行動する。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その23。買い物は長い列のレジに並ぶ方がイライラが小さくなる。買い物に行ってレジに行くとそれぞれに行列ができています。どのレジに並ぼうとしますか？普通は列の短いレジに並ぼうとするでしょう。列が短い方が待ち時間が短くなりストレスも小さくなるだろうと思います。しかし、こここそ多くの人がつまずくポイントです。短いレジに並ぶとかえってイライラしやすくなります。並んだ後も他のレジを見て比較します。待ち時間がかかると思ったはずの他のレジが自分より早く進んでいるとイライラします。心の中で負けた。悔しいと勝手に感じてイライラするのです。本当は逆です。列の長いレジに並べばいいのです。初めから待ち時間が長くなるのが分かっているため他のレジと比べることもなくなります。イライラもなくなります。もちろん待ち時間は少し長くなりますが、だからこそいろいろな活用ができます。携帯電話のメールをチェックしたり、メール返信の時間に使ったりできるでしょう。財布の中を整理する時間にも使えます。本の持参していれば少しくらいは読み進めることができます。中途半端な待ち時間よりまとまった待ち時間の方が便利です。イライラがなくなりますし、仕事も進むのです。わざと列の長いところに並ぶ。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その24。食事をしているのではない。腸の中にいるペットに餌をあげているのだ。大げさに言えば、私たちは皆ペットを飼っています。腸内細菌です。きちんと生きていて活動しています。腸内細菌は消化を助けたり、ビタミンの合成をしたり、外来菌を防いだりする役割があります。特にすごいのが数です。およそ1000種の細菌がおよそ100兆個も生息していることが確認されています。世界の人口よりはるかに多い数です。私たちの体の中には世界よりすごい世界が広がっているのです。そんな腸内細菌には大きく分けて2種類あります。善玉菌と悪玉菌です。善玉菌は腸内の活動を活発にしますが、悪玉菌は腸内の働きを妨げます。どちらの細菌が増えるかは私たちが口にする食事次第です。肉食ばかり食べていると悪玉菌が増えますが、和食中心の食事を心がけると善玉菌を増やせます。そこで少し考え方を変えてみましょう。食事をするとき、腸内にいる善玉菌というペットに餌をあげるつもりになるのです。元気に育ってくれよと思って餌をあげるのです。餌をあげるつもりになると優しい気持ちになります。できるだけ腸にいる善玉菌が喜ぶような質のいい餌をあげようと思います。食事の量や品質に気を使えるようになります。腸の中にいるペットのためを思うと食事に対する気配りが慎重になるのです。腸内の善玉菌に餌をあげるつもりで食事をする。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その20度。飲み物を出されたら一口でもいただくと喜ばれる。友人や会社を訪問したとき飲み物を出されることがあります。コーヒー、お茶、紅茶などです。コーヒー、お茶、紅茶のどれがよろしいですかとわざわざ好みを尋ねられることもあります。できるだけ好みに合ったものを楽しんでいただきたいからです。ありがたい心配りですね。どうぞと差し出された飲み物にありがとうございますと言います。ところでその飲み物を口にしていますか？飲み物を全く口にしないでその場から去ってしまうと出した意味がありません。せっかく出した飲み物もきっと寂しい気持ちになっているでしょう。できることなら一口でもいただきましょう。差し出された飲み物は一口でもいただくのがベストです。最初の一口はできれば早めがベターです。温かいものは温かいうちに、冷たいものは冷たいうちにいただくとより美味しくいただけます。一口でも飲んでもらえると出した甲斐があったと思い喜ばれます。美味しいですねと言えばもっと喜ばれるのです。場の雰囲気がパッと明るくなります。会話なり商談なり明るい雰囲気の中よりスムーズに進むのです。飲み物を出されたらせめて一口はいただく。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その26。足元にあるゴミを拾ってみよう。自分が気持ちよくなれる。街を歩いていると道端にゴミが落ちているのを見かけることがあります。以前歩いた人が捨てたものなのでしょう。地域の人の掃除が行き届いていなかったのかもしれません。ゴミがあるとわかると少し残念な気持ちになりますね。誰か掃除してくれよと思ってばかりになっていませんか？他人の力を当てにするばかりではなかなか思うようにいきません。 自分がゴミ処理をすればいいのです。差し支えなければ勇気を出して自分でゴミを拾い、ゴミ箱に捨ててみましょう。当たり前のことですが、抵抗があってなかなかできないことです。他の人にお願いすることもありますが、自分でするからいいのです。自分が気持ちよくなれます。自分の行動で街がきれいになります。結果が目に見えてすぐわかります。今、足元にゴミはありませんか？ゴミがあればチャンスです。ゴミを見つければ拾って自分が気持ちよくなりましょう。きれいになったその場所は他の人が見ても気分がよく感じます。足元にあるゴミを勇気を出して拾って処理する。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その27。おならをするのはリラックスしている証拠。人と会っていると不思議な音が聞こえてきました。おならです。人間なら誰でもおならをするものです。デートの途中や食事中におならが聞こえると相手の印象が少し悪くなりそうです。臭いな。雰囲気が壊れるな。勘弁してくれよと思うのではありません。おならが聞こえてくれば喜んでください。おならは力を抜かないと出すことができません。腸の筋肉が緩み、ガスがスルリと抜けていきました。肉体的にも精神的にもゆとりができています。つまり、おならが聞こえた状況は相手がリラックスできている証拠なのです。そうと分かれば優しい気持ちになれます。この人とは相性が合っていますというサインです。おならが聞こえてきた相手とはこれからももっと仲良くなれるでしょう。おならを出す相手の心情に気づく。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その28。なぜ蝶結びを見ると自然と嬉しい気持ちになるのか。プレゼントをいただくと嬉しいですね。プレゼントだけでも嬉しいですが、プレゼントの紐が蝶結びになっているともっと嬉しくなります。蝶結びを見ると不思議と嬉しい気持ちになりませんか？なぜ蝶結びを見ると嬉しい気持ちになるのでしょうか？蝶のような華やかな形をしている理由もありますが、もう一つ大切な理由があります。ほどく人のことを考えた結び方だからです。蝶結びは紐の両端を左右に引っ張るだけで結び目がスルリとほどけます。かり力でほどけると快感です。蝶結びがほどける瞬間は蝶が空を羽ばたいている様子にも見えてきます。蝶結びは素晴らしい。蝶結びの様子からプレゼントを開けやすくしたい、早く開けてほしいという送り主からの気持ちが伝わってきます。だからこそ蝶結びのプレゼントをいただくと嬉しい気持ちになるのです。無意識のうちに私たちはそうした送り主からの気遣いに気づき、心が温まっています。蝶結びは相手を喜ばせるためにあります。贈り物をするときは蝶結びをしましょう。受け取った人は贈り主の心遣いに喜んでくれます。蝶結びのプレゼントを贈る。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その29。立って歩けるという幸せ。歩いて疲れたという贅沢。立って歩けるという幸せに気づきましょう。世の中には立って歩きたくても歩けない人がいます。老衰のため立つことができなくなった人がいます。重い病のため立つことすらままならない人がいます。事情があって足を失った人がいます。生まれつき足がなく歩いたことがないという人もいます。歩きたくない、歩くのはしんどい、歩くと疲れると言いますが、小さな悩みです。立って歩くことさえできない人にとっては贅沢な悩みにしか聞こえません。立って歩けるという幸せに気づくことです。2本足で立って歩けるおかげで行きたいところに行けます。のんびり散歩ができたり、自由に街を散策できたりします。買い物に行けたり、遠出や旅行を楽しんだりできます。歩いている時間は至福の時間です。歩いて疲れることができたならもはや贅沢です。しっかり体を動かせたということ、しっかり足を動かし十二分に生かしたということでもあります。走ることができるならもっと幸せです。短時間で素早く移動することができます。車、バス、電車などの乗り物がありますが、見方を変えると足とは乗り物であり交通手段とも言えます。もし今日から歩けなくなればどれほどの不自由になるか想像してみてください。おそらく想像を絶するほど不便な生活になり困り果ててしまうでしょう。そのくらい足にお世話になっている証拠です。歩くことは普通のことかもしれませんが幸せなことです。立って歩けるという幸せ、歩いて疲れたという贅沢、それに気づくことです。一歩ずつ歩くたび歩ける幸せを感じましょう。あなたが歩く足音は幸せの足音です。立って歩けるという幸せと歩いて疲れたという贅沢に気づく。日常に点在する幸せに気づく30の視点。その30。私たちは生まれてから死ぬまで地球から最高に美味しい食べ物をいただき続けている。私たちは幸せ者です。生まれてから死ぬまで地球から最高に美味しい食べ物をいただき続けているからです。空気です。空気を吸っているのではありません。地球から空気をいただいているのです。いつもは気に留めることのない空気ですが、これほど大切な食べ物はありません。人間は一食くらい食事を抜いても死ぬことはありません。しかし空気はたった数分間抜くだけで死んでしまいます。つまり世の中で最も大切なエネルギー源です。生まれてから死ぬまで地球から無料で美味しいものを口にできるのですから、私たちはみんな幸せ者です。今一度感謝の気持ちを持って空気を味わってみましょう。 3,4 秒かけて鼻から大きく吸った後、口をすぼめながら 6,8 秒かけてゆっくり吐きます。感謝をしながら呼吸をすると無味無臭であるはずの空気がいつもより美味しく感じられます。イライラが落ち着き元気が出てきます。何もかも空気のおかげです。地球に向かって美味しくいただいています。ありがとうございますと感謝しましょう。少しでも地球に恩返しをしたいと思うなら元気に生きるのが一番です。その元気を持って活力ある一日を過ごすことに集中しましょう。さあ今日も一日が始まりました。大きく深呼吸をして頑張りましょう。地球から空気という最も美味しい食べ物をいただいていることに気づく。日常に点在する幸せに気づく30の視点。まとめ。その1。誰かにおはようと挨拶をして人として気持ちのいい一日を始める。その2。挨拶は自分のためにするものだと考える。その3。新メニューを楽しんでみる。その4。レストランで注文したものと違う料理が出てくれば神様からの推薦だと考える。その5。人生を楽しもうと考えて人生をバラ色に変える。その6。朝起きて窓を開ける。その7。なぜかアドレス帳から消せない人に連絡を取ってみる。その8。たまにはティッシュ配りのティッシュを受け取ってあげる。その9。 頭に入らなかった本は自分にとって重要な情報がなかっただけだと気づく。その10。明るい話題はないかなと思いながらニュースを見る。その11。よく道を聞かれる人になる。その12。横断歩道での待ち時間は身だしなみを確認する。その13。空に浮かぶ雲を見るたびに何かに似ていないか考えてみる。その14。水を美味しい水に言い換えて飲んでみる。その15。電気解消の第一歩として徹底的にトイレ掃除をする。その16。背もたれはちびちびと倒さず話しかけて一気に倒す。その17。名前を見直して親からの愛情に気づく。その18。自分の名前だけは綺麗な字で書けるようにしておく。その19。ファストフード店で待たされるときは出来たてが食べられるのだと喜ぶ。その20。汚い字で書かれた手紙を喜ぶ。その21。気持ちが緩みがちなファストフード店だからこそマナーを意識する。その22。今の自分は可能性の塊であることに気づき本気になって行動する。その23。わざと列の長いところに並ぶ。その24。腸内の善玉菌に餌をあげるつもりで食事をする。その25。飲み物を出されたらせめて一口はいただく。その26。足元にあるゴミを勇気を出して拾って処理する。その27。おならを出す相手の心情に気づく。その28。蝶結びのプレゼントを贈る。その29。立って歩けるという幸せと歩いて疲れたという贅沢に気づく。その30。地球から空気という最も美味しい食べ物をいただいていることに気づく。